時刻は11時になりました。ここからはまだらじ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。この時間は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、このまだらじなんですが、名前はまだまだない会議、略してまだ会のラジオ版です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらう番組です。今日はですね、3名のゲストの方に来ていただきました。いきなりっていう声が出ましたけれども、まあ、この方は名前を聞いたら、あの人ねと知っている方も多いんじゃないでしょうか。まずは舞踏家でグラフィックデザイナーの田中春さんです。春さん、ちょっと今、はい、声の調子大丈夫ですか？
大丈夫です。
整いました？
すみません、音入ってると思わなかったんです。
はい、すいません、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして春さんと一緒にコラボ登壇されましたのが、水タバコ喫茶東中華荘店主の佐藤リムさんですね。リムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日実はね、北海道新聞の朝刊にも記事が出ておりました。小樽発の地域おこし協力隊で NPO 法人小樽クリエイティブプラスの活動されております鳥居真由さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はこの3名とともにまだらじをお送りしていきたいと思います。ではまずまだ会のね時のような順番でお話を聞いていきたいと思うんですが、はるさん、
はい、
はい、リムさんとともにコラボ登壇ということで、はい、テーマはまずどんなテーマでお話をされたんですか？
まだ会の時ですか？
はい、
一応その舞踏が、どんなもんかっていうことをまず披露して、はいはい、パフォーマンスをして、うん、
はい、
でまあ、その説明とそのまだ会の中で、なんだろう、その鳥居真由さんが、うん、第三倉庫のプロデュースを任せられていて、はい、でそれについて その鳥居真由さん そのプレゼンみたいのがあって、うん、でまあ、パフォーマーとして何かできないかなみたいな感じだったと思うんですけど、それで、はい、自分がちょっと踊ったっていう感じだったんですかね。
そうですか、はい、今日はねラジオなので残念ながら舞踏は見せられないわけですけれども、はい、やっぱり田中春さんはもう長年小樽で舞踏を披露してこられた、はい、いろんなところでね、パフォーマンス見せてきたけれども、それでもまだ見たことがないというか、感じたことがない方って肌感覚で多いですか？
多いですね。まだ全然、まあ、だいぶ浸透したと思ってるんですけど、まだまだ全然見たことがない、知らないっていうか、かつて小樽に舞踏の集団あったんですけど、まあ、その年配の方はね、それご存知の方が多い、
北方舞踏派ですね。
そうですね、北方舞踏は、うん、だからもう若い方とかはやっぱりまだ知らない方が多いので、まだまだ見せる余地はあるなと思ってはいるんですけど。
そうですか、はい、じゃあその、まあ、まだ会の当日、まずはこうパフォーマンスを披露して、皆さんのこう雰囲気とかどうでしたか？
まあ、いつも通りって言ったらちょっとあれなんですけど、
はい、
まあびっくりしてた感じで、
うん、はい、そうですよね、まあ、春さんのこう舞踏を何かしらで見たことがある方は顔がこうしぬ白塗りになっていて、うん、まあ、なんでしょう、一見こうおどろしいというか、うん、その雰囲気が、うん、もう最初見た人はびっくりするかもしれないですよね、
うん、そうですね、う
ん、真由さんは初めてご覧になったんでしょうか、その時？
その時に2回目か3回目ぐらいだったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですか、はい、ではその時はもうびっくりはしなかった？
あ、でもなんかこう毎回見るたびにやっぱこう、うん、なんだろう、感情が揺さぶられる感覚にはなりますね、とっても。
そうですか、はい、やっぱりそういうことを聞くと春さんとしてはやっぱり嬉しいというか、やった甲斐があるかなというところで、うん、
やった甲斐はありますね、そう、うん、それはすごく手応え感じます。
やっぱりその春さんが踊られるその踊りっていうのは、舞踏というのは、はい、別に何かをどう感じてほしいっていうことよりも、その人その人の受け止め方に任せてるわけですよね。
感じてほしいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、その通りに感じてもらえるものでもないし、
う
まあ、演劇とは違ってね、言葉があるわけじゃないので、体で表現、はい、体だけの表現なので、感じ方はまあ人それぞれでいいんじゃないかなと思ってますね。
は
い、
うん、そうですか。はい、ね、鳥居真由さんのようにお若い方にその何かを感じてもらうっていうのは当然ね、とても嬉しい。まあ、年代限ら、うん、ね、限りませんけれども、もっともっといろんな方に知ってもらいたいという意味ではね、はい、幅広い年代の方に知ってほしいですよね。はい、そんなあの春さんと一緒にコラボ登壇した佐藤リムさん、
はい、
ちょっともう水タバコ喫茶っていうところ時点でもうすごいいろいろ聞きたいことはいっぱいあるんですけど、はい、まずはこのね、マダカイ、これなんでこう登壇しようってことになったんですか？
これはですね、うん、そのタグビーっていう、
はい、
マダカイのその時の会場だったのが、
はい、
まあ、大学の同期が今運営してるんですけど、
大吾さんが同期なんですね。
はい、大吾さんはちょっと2個上くらいなんですけど、
はいはい
はい、で、まあ、ずっとお互いに別々の領域で小樽の中で、まあ、その自分たちはまあ、文化的な活動だったり芸術関係のやってきてて、
はい、
でタグビーはそのスタートアップだったりとかっていう事業の方で回ってたけど、うんうん、まあ、今ここでちょっと一回お互い の領域をミクスチャーしてやってみようっていう話になって、
うん、
でそれでせっかくだから、まあ、自分がやってる活動だったりっていうので、うん、まあ、舞踏だったりアートを絡めた会議にしようっていうのを、うん、タグビーだったり、
はい、
まゆちゃんだったり、うん、あと吉田さんっていう方んごと
の、
うん、
運営のね、
はいはい、の方からお誘いいただいてやりましたね。
うん、そうですか。はい、小樽商大卒なんですよね。
はい、
リムさんね。
はい
はい、で今は緑町なのかな、富岡かな、
富岡ですね、
はい、
1丁目の
生協のすぐ近くのところの建物でね、途中仮装という水タバコ喫茶というのをされてるんですけど、
はい、
ま、その、ま、店主でもありつつ、
はい、
能動芸術祭っていうのをやったりもしたんですよね。
は
い、
あ、そうですね、
はい、
美術館で、
はい、これは、まあ、もう終わってしまったものですけどね、はい、田中春さんも当然そこに、
はい、
出ていましたけれど、はい、どんなイベントというかだったんでしょうか？
ちょっと、まあ、言葉で説明はすごいしにくいんですけど、うん、まあ、普段その実生活で感じられないような、まあ、現代美術実験的な表現を、
うん、
美術館っていうその公的な場所で、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんお子様から、
うん、
まあ、お孫さんの手を連れて全ての世代がその昼間にそういったアンダーグラウンドな表現だったりっていうのを、まあ、見られる企画をしています。はい、
あ、そうですか。これ今年とか来年とかまたやる可能性っていうかあるんですか？
はい、そうですね、うんうん、今年まだ告知はしてないんですけど、まあ、8月に今回でちょっと3回目になるんですけど、
はい、
ちょっとファイナルということでやらせていただきます。
あ、そうですか。はい、じゃあこれはちょっと最後にまたお聞きしたいなと思います。
はい
はいはい、ではまずね、そのマダカイでパフォーマンスを披露しいろんな方に見ていただいた後、具体的にどんな内容で登壇されたのか、春さん教えていただいてもいいですか？お話どんな話したんでしょうか？
どんな話しましたっけ？
小樽をアートの街にしたいっていうテーマで、
そうだ、は
い、
うんうん、そういうテーマで話したと思います。確か、
はい
はい、その時の思いというか、お話しした、まあ、同じ内容じゃなくて全然いいんですけど、どんな思いでお話しされたか少しこのラジオでもお話しいただけますか？
は
い、
その時話したことは正直覚えてないんですけど、毎日こういろいろなことがあるもんで、
はい、
いちいち昨日のこととか覚えてないんですけど、
はい、芸術家らしい感じでいいですね。はい、
まあ、今思ってるのは、まあ確かにこう小樽にね、そのもっとアートが誘致できたらいいな、うん、いろんなアーティストとか海外の人とか、
うん、
まあ、たまたまさっきもちょっと話していたんですけど、うちにもすごい最近舞踏習いに来る海外の人が多くて、でそういう人たちのレジデンスだったり滞在先だったりとかっていうのが、うん、うちに泊めるわけにもいかないし、
うん、
そういうなんかシステム、アーティストをこう滞在させるような、
うんうん、
そういうシステムが小樽にあればいいなっていうふうには今思ってますね。
うん、まさにそれは鳥居さんも考えていることに近いんじゃないでしょうか？
そうですね、うん、今後はそういうなんかレジデンスの仕組みっていうところもちょっと作っていけたらなっていうふうには考えてます。うん、
はい、アーティストインレジデンスですかね。はいはい、言葉としてね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、リスナーさんの中で知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっと概要というか、こんなものだよっていうのを教えてもらってもいいですか？
そうですね、さまざまな施設でいろいろテーマが変わってくるんですけど、うん、と基本的にはこうアーティストが滞在しながらこう制作、
うん、
と その場所に根付いて一緒に制作していくっていう、うん、まあ、なんかこう1週間のものから何ヶ月ってものまで結構幅広く、うん、あの期間は設けられてたりするんですけど、うん、ざっくりこんな感じです。
そうですよね。なんかただ宿泊するわけじゃなく、はい、そこに滞在しながら作品を作り上げていくみたいなイメージですよね。
そうですね。はい。はい。そこに加えて私の中のイメージとしては、うん、こう小樽っていう場所の資源を使って、うん、こうアーティストが何かを生み出していくっていうようなテーマでできたらいいかなというふうには思ってます。
うん、そうですか。はい、分かりました。ちょっとね、一度鳥さんの方にお話を振ってしまいましたけど、リムさんは、はいはい、一緒に田中春さんと一緒にね、はい、登壇された時にその小樽をアートの街にしたいということでどんなお話をされたのか、はい、もう少しお聞かせいただけますか。
そうですね、まあ、なんかもともと舞踏の公演が先にあったっていうのもあるんですけど、うん、その小樽って本当は芸術にすごい馴染み深い街なんじゃないのかっていうのを、はい、まあ、その舞踏を絡めて話していきましたね。
うん、はい、あれ、リムさんはご出身は小樽ではない？
出身は札幌なんですけど、はい、その大学の進学で小樽に来て、あで、まあ、小樽で出会った文化だったり人だったりっていうのに、はい、なんか救われたなっていう感覚があって、そのままモータルに住み続けてるって感じですね、卒業後も。うん、
そう考えるとリムさんも札幌出身でしょ。はい、で、ハル、はい、さんも小樽じゃないですよね。
私は小樽ではなくて、北海道ではあるんですけど。
そうですよね、小樽、はい、じゃないですよね。はいはい、鳥さんも。
あ、私も札幌
ですよね。はい、ってことはやっぱりその小樽以外の方が小樽に来た時にあ、この街アートと相性いいよなみたいなって思う得る街だってことですよね。
そうですね。
うん、あ、皆さんそこはもう共感、大共感って感じですね。え、春さんそのあたりどうですか。うん、
やっぱり来て分かったんですけど、うん、結構歴史があって、だからやっぱり、ほら小林多喜二だったり、まあ、版画家で言えば世界的な市原有森さんだったりとか、はい、まあ、そういういろんな芸術家を輩出してる街なので、うん、でそれだけの魅力があるんだなって、まあ、住んでからそう思いますね。あ、
はい、やっぱりそのパフォーマーというか舞踏家の春さんからしても魅力がある、うん、何かの魅力がある街が小樽ってことですか。
うん、何なんでしょうね、よくわかんないんですけど、うん、そういうのありますね。
ね、北方舞踏派がね、小樽で栄えたっていうのはやっぱり何か理由があったから、あ、まあ、海猫屋があったっていうのもあると思いますけれども、はいはい、
海猫、北方舞踏派が来てから海猫屋ができた。
そっかそっか、はいはい、じゃあやっぱり北方舞踏派が、うん、何か引きつけられるものが小樽にあったんですね。
うん、そうだと思いますね、多分。
ああ、そうなんだ。はい、リムさんはどうですか、その大学でね、うん、小樽に来たっていうそのきっかけが大学だったということですけど、やっぱりなんか良かったから小樽にね残ったってことです。どんなところが特に小樽の良さと感じましたか。
結構そうですね、なんか退屈ではないけど、うん、まあ、暇な感じ、すごいゆっくりしてる感じがうんうん、うん、俺は好きでしたね。
はいはい、
なんかコンテンツの量がやっぱ少ないから、自分が行った札幌に比べると、うん、
はい、
だからその分その自分たちで何か面白いことしようっていう余白を感じたというか、なんかポテンシャルはあるなってすごい感じましたね。
面白い、うんうん、アーティストの方って余白にすごく惹かれますよね。うんうん、もうギッチギチだとね、もう作り出すとか生み出す、うんうんうん、そこに入れる余裕がないけど、
うんうんうん、
なんていうかな、その余裕があるからこそそこで何かを生み出したり作り出したりしたくなるっていうことですよね。うん、面白い。鳥さんどうでしたか、小樽に。もう住んでどのぐらい経ちます。
今で3ヶ月経って4ヶ月目に入りました。
はい、はい、どうですか、小樽市民になってい
やでも日々こう散歩がすごい楽しいなっていうふうに感じてますね。はいはい、とやっぱりこうローカルならではの個人店がとても多くて、これもこの間その雑誌、今カルチャー雑誌を制作してての取材の中でもお話がちょっと出たんですけど、そこでもやっぱこう個人店に行くと誰々さんの何々が食べれるとか、そういうちょっとしたこう会話から生まれるコミュニケーションっていうのはすごい大事だなっていう風に感じてて、やっぱ引っ越して今はすごい楽しい時期だなって思ってます。
なんかやっぱり札幌、私ももともと札幌出身なので、まあ、もう今は小樽に住んでる時期の方が長いですけど、
はい、
札幌とは違うこの小樽の、なん、まあ、ローカルっていうか土着的なとこというかね
、はい、
まあ、悪い面もあるかもしれないけど、いいところももちろんいっぱいあって、はい、味がありますよね。
ありますね。あとやっぱ港町っていうところで、やっぱなんだろう、こう新しい人 ようこそみたいなおもてなしの心はちょっと感じたりします、
うんうん、そうですか、はい、なんか昔一昔前だとねなんかよそ者はちょっとねっていうことを感じる人もいたんですけど、うんうん、割と今はおもてなしを感じますか、
はい、そうですねこう新しく小樽クリエイティブプラスってところに入って、うんうんうん、結構みんなこうウェルカムで迎えてくれる感じはすごいありますね。
俺もそれ来た時めっちゃ感じました。
リムさんもそうなんだ。
ありますよね、
なんかやっぱ若いからなのかな。若いってだけで結構チヤホヤされるいい街だなって。
それはありますね、は
い、それ若い人が少ないからっていうのもあるのかしら。
そうですね、
そうかもしれないですね。
ハル、うん、さんどうですか。
いや自分が来たのも24ぐらいの若い時だったんですけど、うんうん、はい、自分の時はあんまりチヤホヤされませんでした。
やっぱりそれは、
まあ、たくさんいたからじゃないですか。
当時のね、うん、状況と今が違うっていうのもあるし、う
ん、はい、
やっぱりその舞踏の、ええ、まあある意味とっつきにくさというか、うん、
いや、ね、最初来たのは舞踏じゃなくてグラフィックデザイナーとしてデザイン事務所の独立するってことで来たんですけど、
あ、そうですか、はい、
でもまあそんなにウェルカムではなかったような記憶がありますけどね。
なんか昔の小樽ってそういうイメージがあるんですよ、
うん、そうですね、よそ者、ね、
そうそう、よそ者みたいに、はい、
そんな感じがありました、
うん、
慣れるまで結構時間がかかりましたけど、
うん、はい、そうですか、いやでもそんな中でずっとね、特に春さんは長くこのアートの活動というかね、舞踏ということでやってこられて、さっきもね、ついやっぱ言ってしまいましたけど、誰しもが、うん、わーい面白いとかね、うん、わーい素敵って思えるような、うん、またジャンルの踊りではないじゃないですか。
まあそうでしょうね。
これを長く続けてくるのって、うん、なかなか、
いや孤独な戦いですよ。
大変ですよね、は
い、すごい辛いものがありますけどね。
今もそれは多少ありますか。
ええ、なんか昨日も雪かきしながら、うん、なんで俺はこんな寒いところでこんなことやってるのか。
昨日ですら思ってしまった。
毎日思ってますね。
でもそれでも続けているっていうのはそれはもう何なんでしょうか。
何なんでしょうかね、分かんないです。
分かんない、
分からないです、
はい、それでも小樽から出ないでいるのは、うん、それは何か理由ありますか。
それも分からない。
あ、それも分かんないか。小樽恐るべしですね、
はい、なぜいるのかなって。本当昨日みたいな吹雪の日は本当に塞ぎ込みますね。気持ちが。
そう
ですよね。若い2人は昨日みたいな猛吹雪地吹雪みたいなので、まあ札幌だからね、札幌でも地吹雪も猛吹雪もあるけど、はい、ここになんで俺はいるんだ、私はいるんだとまでは感じないですか。
いや感じましたね。
感じましたよね。なんか、あ、試されてるなって感じはありますよね。
試されてるんですね。そっか、まあでも札幌でもね、まあ、天気は荒れますけど、やっぱり札幌のなんか楽しさとか新しさみたいなのは小樽になかったりします。
うん、多分そうでしょうね。今さっきリム君が言ってたように、うん、余白があって、はい、まあ、特に札幌とか、まあ、都会ってやっぱりもうあるシーンがもう確立されている、うんうん、はい、そこに自分が入るか入らないかっていう選択だと思うんですけど、小樽、はい、の場合はそれを自分で作っていくことができるっていう、そういう余白はあると思います。
うん、
そっか、まあ、それがアートを手掛ける方々にとっては、うん、まあ、楽しさでもあると、
うん、そうですね。すでにあるものじゃなくて自分たちの中から作り出すっていうことができるって、うん、まあ、その代わり風当たりは強いかもしれませんけども、うんうんうん、やりがいはあるんじゃないですかね。
うん、やりがいはあるでしょうね。うん、まあ、そんな本当にいろんなアート、まあ、クリエイターの皆さんと市民が出会う場所を作り出したいと活動して、うん、そして登壇されたのが鳥前さんということ で、はい、で実際に、はい、登壇した時の内容、今ね、今まで話したことと重なるかもしれませんが、はい、教えていただいてもよろしいですか。
はい、今小樽の北運河エリアを拠点に活動していて、その中でこうテーマとしてアートと街づくりっていう風なテーマを置いていて、
はい、
まあ、今はこう歴史ある倉庫だったり運河の景色だったり歴史的建造物もたくさんある中で、やっぱりこう保存していくだけじゃなくて、うん、こう保存の中にもいろんな保存の仕方があるなというふうに感じていて、はい、やっぱこう少しずつ新しいことを取り入れたり、うん、こうしていくことで、やっぱこう新しい保存の方法っていうのはなんかこう見つけられるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、そこでやっぱりこうアートだったり音楽だったりそういう表現の活動っていうのを通じて、まあ、新しい街の使い方っていうのをちょっと提案というかこう 市民の人がこうだんだんこう気づいていって自分たちでもこういうことしていきたいという動きになっていったらいいなというきっかけ作りってところをしていきたいなというふうに感じています。う
ん、はい、あの登壇してあのプレゼンした後はブレストの時間もあったかと思いますが、はい、ブレストのテーマは何にしたんでしょうか。
ブレストは今こう今後3月にちょっとプレイベントというか、うん、こう大きいあの芸術祭というものを作るためのプレイベントを3月にやろうと思っていて、
はい
はい、でそこのこう意見出しというか、うん、アイデアをちょっといただけたらという形でブレストさせていただいて。
そうですか、はい、3月にイベントを、は
い、そうですね3月14を一応予定してます。
予定してるんですね。はい、ブレストでどんなこうアイデアとか出ましたか。
そうですね、こうやっぱりこう市民が参加できるようにっていうのはやっぱり一番多く出たかなっていうふうに思ってます。
う
ん、はい、
ああそうですか。
あとやっぱ子どもだったりが気軽に参加できたりなど、うん、そうですね、やっぱこう市民が参加していくってところに結構皆さん注目されて、うん、ブレスト いろんなアイデア出していただけたかなと思います。
うん、そうですか。はい、あのまあ、それを聞いてきっと今真由さんの頭の中にはいろんなこうアイデアが渦巻いてるんだと思いますけどす、ね、これはぜひやりたいって思ったこうアイデアみたいなありましたか。
そうですね、いろんなアイデア出たんですけど、うん、まあ、こう芸術祭っていうところももちろんなんですけど、うん、なんか映画祭っていう話もちょっと出てて、うん、まあ、こう運河を挟んで映画をみんなで見たりっていうのはちょっとこういろいろ大変な部分もあると思うんですけど、うん、すごい夢のあるこう意見だなっていうふうに思ったりしました。
あの第三倉庫とかに何かこう投影してみたいなことですね。 それを私たちは運河側から見るみたいな、ね、面白いですよね。
いいなっていうふうに思いましたね。
小樽にしかできないもんね。
は
い、
そうですね、うん、あとはやっぱこうオールナイトのイベント、うんうんうん、遅いやっぱ夜の活動っていうのがこうなかなかできない、うん、今だけあのこういろいろ人手不足とかいろんな問題がある中で、うんうん、まあ、こうオールナイトでみんなで遊んでみるっていうのを公的な場所でやるのは結構面白いかなというふうに思ってます。
そうですか。はい、あの本当私も、ね、いろんな地域 に日本全国行ったりとかすると現代アートみたいなあの作品が普通に公園とかの中にいっぱいあったりすると、まあ、野ざらしになってるっちゃなってるんですけど子供はそれ乗ったりとか捕まったりとか遊んだりとかいっぱいできるじゃないですか。はい、それってすごく素敵なことで、うん、どこどこの誰々の素晴らしい作品とかだとちょっと触っちゃダメですみたいなね、うん、美術館とかなったりしてるけど、はい、現代アートってそこの垣根は少し低いかなっていうか、うん、ものにもよると思うんですけれども、そうですね、なんかもっと街の中にいっぱいアート作品がただあるだけでもアートって言葉もいらないし、それこそ受け止め方もいろいろだから、うん、はい、外国人のお客様も今たくさんいらっしゃってる中で説明書きなかったとしてもあいいなって思ってくれたり、うん、面白いなって思ってくれたりする、そういう作品が小樽市内特に北運河地区にいっぱい増えてきたらいいななんて私も個人的に思ってます。はいはい、ちょっとじゃあ3月 の、ね、その14日予定のイベントまた決まりましたら、はい、いろいろと教えていただければなと思います。はいはい、春さんあの踊りっていうかね舞踏もこれ言葉がある意味、まあ、いらないというかないわけじゃないですか。はいはい、どんな人でも、はい、まあ、外国人であったとしても、もちろん、はい、見て楽しむことはできる、は
い
は
い、人間であれば
人間であればできますよね。
はい、お子様も楽しんでます。
ね、そうです
よね。結構お子様のファンが多いんですよ私。
うん、子供の方が逆にね、
はいはいはい、
変なこう概念みたいなないから、
ないから、うん、本当に普通に楽しんでくれるっていう、う
ん、なんか裏小樽モンパルナスでもやってましたよね。
あ、しょっちゅういろいろなところではやってますね。
はい、子供とかもいましたよね。
子供いますし自分のワークショップも、まあ、月1でワークショップやってるんですけど子供が来ることもあります。
あ、そうですか。はい、じゃあこれからは、まあ、北運河は、まあ、もちろんそうだしいろんな場所でそういう活動をもっともっと増やしていきたいみたいなところはありますか。
ありますね。だからそれは北運河っていうのが、まあ、その第三倉庫ってやっぱりランドマークっていうか、うん、あの建物が放置されているのがもったいないっていうのはすごく個人的には思ってたんですけど、うん、自分にどうすることもできないしっていうところで、まゆちゃんが、うん、そこのなんて言うんだろう責任者じゃないけどなんて言うんだろう、うん、任せられて、
はい、
そこの活用法をなんとかせえっていうことで任せられてるので、うん、そこで知り合ったので、
はい、
まあ、これからかなってこれから リム君とかまゆちゃんとかと、うん、他の皆さんといろいろアイデア出し合って、はい、まあ、なんとか活用して、そこをアートの本拠地みたいな、うん、市民とアートをつなぐみたいな、
そうですね、
ものになればいいなって理想はすごくありますね。
そうですか、はい、ね、鳥居さんも本当まだ小樽にいらしてね、日が浅い、まあ、ここからスタートっていうところですけど、こういうもう長年小樽で活動してるねアーティストの方がね一緒に頑張ってくれるとなると心強いですね。
はい、とても心強く感じてます
ね、はい、本当アートってね、踊りももちろんあるし、うん、絵画とか ね、いろんな創作もあるから、はい、そういう人たちが集まったらもうそれだけで、うん、まあ、ちょっとカオスというか面白いものになっちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、それがやっぱりあの建物を中心になるとすごい面白いなと思うんですけどね、
うんうん、そうですね。リムさんどうですか、そういうなんかカオスなイメージっていうか、これ能動芸術祭にもこうつながるものがあるんでしょうかね、うん、いろんなアートがこう、
そうです
ね、混じってるっていうか、
はい、まあ、自分のその企画能動芸術祭は、まあ、一応現代美術っていう、うんうんうん、まあ、くくりはあるんですけど、はい、まあ、その別にそのジャンルで分けたりとか、うん、そこにジャンルでの優劣みたいのは決してないと思ってるので、まあ、いろんなタイプの人たちがそれぞれ認め合って相乗効果というか、うん、あのね、あの踊りの人たちは踊りだけとか、うん、クラブシーンの人たちはクラブだけとかじゃなくて、うん、まあ、それぞれみんなが関わり合って新しい何かがイノベーションで作り出していけたらなというか、うん、まあ、勝手に生まれるのかもしれないし、うん、とは思いますね。そうやって第三倉庫とかがそういう拠点になって人が集まるっていうところに多分何かきっかけがあると思うんで、うん、
そうですね、うん、なんかきっと多分混ざり合うと勝手に生まれるんでしょうね、
そうですね、うん、
やめろって言ってもやっちゃうみたいな、うん、そういう方が面白いかもしれませんよね、うん、はい、いやだからさっきのね作品にこう触れたりとかっていうのもそうですし、やっぱりもっと気軽にアートをみんな見たり聞いたり感じたりできる場が欲しいですよね、うんうん、なんか構えなく、
そう、特別なものとしてなんか捉えないでほしくて、うん、普通のその普段してる生活の一部というか、
うん
うん、そんくらいのノリ、なんか朝起きてコーヒー飲むくらいの、
うんうん、
そういう気持ちでアートが生活に馴染んでくれたらなと思って活動してるので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、朝起きてコーヒー飲んで舞踏するみたいなねそのぐらいの本当普通のルーティンぐらいの感じで、みんなが気軽に身近にアートを感じてもらえるように、お三方はこれからも活動していくってところですかね。
そうですね。
そうですか、わかりました。じゃあ、まあ、最後になってきてしまいますけれども、はい、まあ、それぞれ、とはいえ、こう、微妙に立場が違ったりとかすると思うんですが、うん、せっかくなので、こうね、1月のこのまだらじってこともありますので、はい、今年こんな活動したいな、みたいな思い、まあ、全然思いでもいいんですけれど、あったらお聞きしたいなと思うんですが、まゆさんどうですか？
そうですね、やっぱこう一回形にしてみるっていうところかなって思ってます、
うんうん、
と去年はこう初めて地域おこしとして小樽に来て、少しずつ町のことを知ってって、うん、でこうなんだろう、いろいろ集めた情報の中から、いや一回こう失敗するかもしれないって、うんうんうん、やっぱちょっと思って不安になることもあるんですけど、
はい、
まあ、一回形にしてみようと思って、そうですね、そこからこうブラッシュアップしてっていいものにしていこうっていうのは、うん、結構今年の目標かもしれないです、
うん、はい、最初からねそんな簡単に成功するものなんかないですからね、まずやってみて
そうですね、うん、
でどうかその反応で、はい、またね、はい、改善していくところがあれば改善すればいいので、うん、やっちゃえって感じですね。
そうですね、
はい、
やっちゃえの2026です、
ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあリムさんどうですか？
はい、
能動芸術祭ね、はい、ありますしね、
もうやるし、
うん、
まあ、お店でのなんか小規模なイベントも、まあ、月1くらいではやっていきたいなと思ってて、はい、あと、まあ、できたらそのお店に足を運ぶ人たちをもっと気軽な感じにしたいというか、うん、もっと市民の生活に馴染んだものにしたいなって、まあ、ちょっとそのアングラ的なイメージが持たれることが多いので、
うんうん、はい、
まあ、アングラではあるかもしれないんですけど、うんうん、なんかもうちょっとその敷居を下げたいというか、うん、誰でも気軽に気使わずに入れるような環境づくりっていうのを、うん、まあ、これからも続けていけたらなと思ってます。 はい、
水タバコってね、なんかやっぱり分かんない人が多いからね、はい、やっぱり人って特に分かんないものに対するこう、はい、拒否感というか、
はいはい、
とやってみようってなかなかね、うん、なりづらいところあるかもしれませんけど、はい、気軽に行ってもいいもんなんですか？
はい、もちろんです、うん、でもみんな多分俺とか俺の店のこと多分気になってると思うんですよ気になってるけどなんかちょっと怖いな、入れないな、うん、みたいな感じだから、うん、まあなんかそこを勇気出してちょっと一歩踏み出して見るとまたなんかね、新しい発見があったりするのかな、うん、それは別に僕のお店に来ることに限らず、
そうですね、
うんうん、って思ってます。はい、
何でもそうですけどね、はい、一歩踏み出してみるとまたそこで面白いものを見たり聞いたり、うん、出会ったり、うん、そこからまたさらにっていうのが出てきますからね、
う
ん、
そうですね。
まずはリスナーの皆さんも一歩、
はい、一歩タバコ吸わなくても、あのコーヒーとかチャイとかで利用される方もたくさんいらっしゃるんで。
そうなんですね、はい、チャイもあるんだ。
はい、チャイもあります。
わかりました。じゃあ私はまずチャイを飲みに行きたいと思います。
はい、ぜひぜひ、
ね、寒い冬にぴったりですので、はい、そしてその時に、あ、水タバコってこういうもんなんだって知ってみるっていうかね、うん、聞いてみる、それだけでもいいですよね、最初から体験しなくてもね、
は
い、
そうですね。
わかりました。そしてそんなお店でも何かイベントをやっていけたらと言ったからですね。
はい、
はいはい、それでは最後春さんに締めていただきたいと思いますが、春さん今年何したいとかってあるんですか？
毎年なんですけど、うん、あんまりそのちょっと冷めたこと言って申し訳ないんですけど、はいはい、あんまりこう今年の方針みたいなの決めない、
うんうんうん、
決めないのが方針で、
はいはいはい、
毎年ね、新しい出会いって絶対あるんですよね、うん、今年もきっと誰か来るんだろうなみたいな、うん、なんか、うん、去年もそのまさかあの愛知県から移住してきて弟子入りした人とか、
うん、
沖縄から移住してきたとか、なんか毎年ね、こういろんな出会いがあって、だから今年も、まあ、きっと何かあるんだろうというぐらいに構えております、うん、
素晴らしい、
はい、
こう何が起こるかわからないのを楽しみたいと、
ね、そうですね、もう人生即興なんで
さすがですね、はいはい、じゃあもうそんなどうなるかわからないところにワクワクしながら、
はい
はい、今年も1年活動を見守っていきたいと思いますので、は
い、
頑張っていただければと思います。ぜひあの、ね、リムさん農道芸術祭も8月、はい、また決まったら番組に、ね、遊びに来ていただいたりですとか、
はい、と
まゆさんも3月のイベント決まったら、はい、あの情報だけでも、ね、いただけたら、あのまたまだらじ3月にも放送ありますので、はい、紹介させていただきたいと思います。
はい、
というわけで今日はですね、12月のマダカに登壇されました、グラフィックデザイナーで舞踏家の田中春さん、そして水タバコ喫茶東中華所、東中華荘、はい、店主の佐藤リムさん、そして、小樽初の地域おこし協力隊鳥居真由さんのお三方に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでね、3名の方にお話を伺いました。NPO 法人小樽クリエイティブプラスの、まあ、担当でもあるというね、鳥前さんでしたけれども、この番組もね、この小樽クリエイティブプラスの、提供でお送りしております。そんな NPO 法人 OC プラスですけれども、旧北海青缶第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうっていう団体なんですね。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員も大募集しています。詳しくは OC プラスのホームページご覧ください。まあ、インスタグラムですとか X ですとか Facebook ですとか、いろんな SNS でもね、情報発信しておりますので、お好きな SNS もチェックしていただければと思います。まず今日も最後までまだらじお付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送3月11日水曜日となっております。このコーナー番組ですけれども、奇数月の第2水曜日11時からとなっておりますので、次回は3月11日水曜日となってます。また過去の放送ポッドキャスト配信でも、配信してますし、今日の放送も今日の夜以降ですね、ポッドキャスト配信しますので、ぜひそちらの方もお聞きいただければと思います。また次回のマダ会なんですけど、これマジプロとのコラボスペシャルということで、小樽商大の学生さんが多数出られるということです。次回のマダ会は1月17日土曜日、今度の土曜日ですね、午後2時から4時半まで、場所もいつもと違いますね、小樽観光船ターミナルで行われるということで、参加費無料となっております。ぜひ1月17日土曜日のマダ会にも参加したいという方、 OC プラスのホームページや各種 SNS チェックしてください。 それではマダラジ、この時間は第三倉庫と未来へピピピ、ボタルクリエイティブプラスの提供でお送りしました。